恵みと誠に富んでおられる主イエスキリストの父なる神様、新しい主の日の朝を与えてくださり、また少し涼しい気候も備えていてくださることをありがとうございます。暑い夏をあなたが守ってくださり、9月を迎えることができました。それぞれの夏の期間の歩みを守り導いてくださったことを、また収穫の秋を備えてくださることを感謝いたします。この町でもすでに稲刈りが始まっていますが、神様、その収穫を豊かに祝福してくださいますように。またその収穫を与えてくださった方を、あなた様に感謝を捧げていくことができる私たちとしてください。日常生活の中で神様の恵みを忘れてしまうこともありますが、今日もう一度あなたがどのような方で何をしてくださっているのか、そのことを、その恵みを一つ一つ数えることができますように助けて導いてください。そしてこの礼拝が本当にあなたの喜ばれる霊的な礼拝となりますように、あなたが導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。まず感謝を申し上げます。中国よりもさらに遠いモンゴルというところに旅をしてきました。引率の国外メンバーが3名、そして全国各地から参加してくださった方が10名、合わせて13名の方々と一緒にミッショントリップを終えて帰ってきました。一番ご高齢の方は71歳というですね、方ですから、皆さん方もぜひ次回にはちょっと体をですね、普段から鍛えて健康にしてですね、いけたらなと思います。アブラハムが旅を始めたのは75歳ですから、まだまだこれからでございます。モンゴルという外国の地から住み慣れたこの日本という国を見ることができたことは感謝です。こちらではもう40度近い気温でしたが、向こうに着いて最初の夜はですね、明け方マイナス2度ぐらいまで下がりました。幸いにして登山用のいい寝袋を持っていたので、風邪をひかずに済みました。蛇口をひねると水が出てくる水道のありがたさを覚えました。モンゴルの少し郊外に行きますと、ウランバートルの毎日、井戸まで水汲みをする日常生活があります。それは男の子の仕事です。そして水を汲んできてですね、それを少しちょっと蛇口のついているこれぐらいの容器の中に入れます。蛇口をひねるとわずかにちょろちょろっと出てきますが、すぐにそれはなくなってしまいます。本当に歯磨きしたり少しの洗面をするぐらいの水しかありません。また井戸の水は現地の人ならお腹壊さないでしょうけども、私たちは毎日ですね、スーパーマーケットに行って大量の水のペットボトルを買ってですね、それを飲んでおりました。シャワーに入れることもありがたいなと思いました。洗濯できることも感謝だなと思いました。1週間に 1,2 回しかシャワーにも洗濯にもできないという状況でした。またトイレは外にある冷たい、木の箱のような状態のところで、昔の皆さんはご存知だと思いますが、 いわゆる穴を掘ったそのままそこに、しゃがみ込むようなトイレでありました。冬場に行きますと、石炭のものすごい、スモッグがかかってですね、とても星は見れないということですが、幸いにして夜夜空を見上げますと、星空が見えました。天の川もきれいに写真に撮りました。同じ星、同じ月、同じ太陽、同じ星たちがそこにありましたが、違う風景もたくさんありました。モンゴルの人たちはこのポータブルなテント、ゲルという、こう丸い形をしたですね、テントみたいなのを作るんですけれども、遊牧民の生活もありました。 道端を走っていると馬や羊やヤギや牛やラクダやヤクという動物がですねゆっくりと道を横断していったりとかいろんなことがありました。旧約聖書の中の、遊牧生活、アブラハムも多分こんな生活をしたんだろうなというような、そんな光景がいっぱいありました。そんなことを思いながら今日改めてローマ人への手紙の12章に耳を傾けていきたいと思っております。メッセージの題は霊的な礼拝とは何かというふうに付けさせていただきました。12章の1節2節もう一度、特にまず1節を、読みますので耳を傾けていてください。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。まず注目すべきは命令ではなくてこうしなければいけないとかこうしなさいということではなくてお願いしますという言葉です。決して強要ではないけれどもぜひお願いしたい、そのパウロの言葉があります。そして何をお願いされているのか、私たちがですねその後に続きます。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですと続きます。この一節にそのまま霊的な礼拝という言葉が使われていますが、すごく単純に申し上げますと私たちの体を生きた供え物として捧げていくこと、これがパウロの語っている誠に理にかなった霊的な礼拝だということが言えます。今日スピリチュアルという言葉が、たくさん使われていますし霊的という言葉も、よく使われています。医療の分野でも、スピリチュアルケアとかスピリチュアルペインという問題が、取り上げられています。単に体だけでない霊的な痛みや霊的な問題がある。人間には霊というものが備わっております。そんな中でパウロが語る霊的な礼拝とは体を捧げることだということが言われています。親と思われると感謝なんですけど、普通霊的というと目に見えない体とは切り離された霊魂とか魂とかそういうものをイメージしますが、パウルが言っている霊的な礼拝というのは体そのものを捧げることがまさに霊的なものなんだよというんです。そのことを見ていきたいと思います。ちょうど感謝のことにモンゴルで体験したことがメッセージにちょうど当てはまります。ある日のことでした。車に乗って郊外の河原に出かけていきました。モンゴルのドライブはとても大変です。道が舗装されてないのがほとんどです。しかもこう穴が開いてるんですね。雨が降るとそこに水がたまります。で車が通るとその穴がどんどん広がっていきます。もうボコボコに穴が開いているんです。ですからもうこんな状態ですガーンとか言って大変です。ドライブとても大変です。それを2時間ぐらいやったでしょうか。しかもですね、ものすごい急な勾配を降りていくんです。そうすると案の定ですね、ぬかるみみたいなところもありまして、そこで車がスタックしてしまう、はまり込んでしまう。みんなでこう押してですね、まあ、そんなことをしながら、でもその何台かの車の中には羊が3頭積まれていました。生きた羊をその河原でほぐって、そして解体作業をしていくというのを目の前で見させていただきました。なかなか日本ではそういう光景は見えないかもしれませんが、いわゆるスーパーマーケットで売っているようなお肉がどのようにしてできてくるのか、 まさに聖書の世界ですね。生きた動物を生贄としてほぐっていく、旧約聖書から新約聖書に至る聖書の中のこの犠牲の供え物、生贄というものが、イメージされました。その前の晩から見せてもらったんです、羊を。なんか小さな部屋の中に閉じ込められていたんですけども、次の日にはこうほふられてしまう羊たちの悲しげな顔、そして実際にこう連れていくときに大暴れするんですけども、それを縛ってですね、で乗せていく姿、そして河原に行ってですね、胸元をナイフでちょっと切りって、そこから手を入れてですね、そしてその心臓に近いところのこの動脈を切るんですね。で血は出てきません。でもそれをやってしばらくしてもう体が痙攣してですね、そしてうめき声の中で羊は息を引き取っていきます。その後お腹を切り裂いて、あ、その前に、まあそうですね、そして拳でこうやってですね、あの皮を剥いでいきます。こうやって全部皮を剥いでいきます。この殺してすぐじゃないと皮は剥げないそうですね。こう皮をこうものすごい力のいる作業ですが、拳をこう皮と肉の間にこう入れてですね、剥いでいきます。そして順番に内臓を取り出し、骨を切っていったり、少しずつ、このあばら骨のところはこの、何ですか、まあ、そういうお肉になったりとかですね、していくんですけども、そこで私はですね、本当に世の罪のために、神の子羊として来られたイエス・キリストの十字架につけられていく姿、また十字架に向けられて、暴力を受けていくその姿を、覚えさせていただきました。あなた方の体を捧げなさいと神がおっしゃるには理由があります。まず神がそのようなことをしてくださったということが大前提です。聖書はいつも神様の方からアクションが始まっています。まず神様が私たちを愛してくださいます。だから神を愛しましょう、愛しなさいということが出てきます。まず神が命を捧げてくださいます。その体を捧げてくださいます。だからこそその神の愛に応答する私たちは体を捧げていくということが、言われていきます。私たちの、主である救い主であるイエス・キリスト様はクリスマスに私と同じ肉体を持たれた神様であられます。難しい言葉で言うと受肉と言いますが、神様が肉体を持たれた、私と同じ、切ると血が出てくる、痛い、熱が出たり病気をしたり、体全体がだるかったり、いろんなその体の痛みやだるさやそのようなものを全部味わうことのできる、私たちと全く同じ肉体を持たれた神がイエス・キリストであられます。その方が何も悪いことをなさりませんでしたが、一点も罪を犯されませんでしたが、その人生の最後に逮捕されて、ひどい暴力を受けて、そして十字架につけられていきます。その姿はイザヤ書53章に記されている通りです。聖餐式で、読む箇所のところの通りであります。まさにそこでは生きていらっしゃる神ご自身のまとわれた肉体が裂かれて、血が流されて、そして肉が裂かれていきました。その羊の場合はですね、このボールのようなもので全部血をかき出して、その血も、何か内臓の中に入れてですね、調理をしたりするということで、向こうの人はほとんど野菜食べないんですけども、でも内臓とかいろんなものをそのまま食べると、いろんなビタミンとかそういうものも、取ることができるということでした。 私は注意して食べなかったんですけども、生に近いレバーをですね、食べろ食べろと言うんですよ。ちょっと焼いたぐらいので、私食べなかったんですけど、食べた人はですね、お腹怖くしてきましたね。やっぱり現地の人は大丈夫でも、やっぱり日本は自分はちょっと弱なんです。普段そういうものを食べ慣れてない場合はですね、非常に危険であります。でも私たちはこの聖書を、見ていますが、その聖書を見てですね、例えばそのイエス様の十字架の場面がありますけれども、そこでその真っ赤な血が流されていくというようなイメージを思い浮かべることができるでしょうか。旧約聖書の中でいろんな動物が生贄として捧げられていきます。罪のための生贄であるならば、手を置いてですね、自分の罪を言い表してですね、告白してその動物に罪をなすりつけて、その動物をほぐっていくんですよね。でソロモンとかの時代は何千頭というその、羊や牛やいろんなものがですね、生贄として捧げられたりしました。神がまずしてくださったことは、私たちのために肉体を身にまとわれて、その肉体を裂いて、そして血を流してくださったということであります。まず神は私たちのためにそのお体を清い生きた供え物として捧げてくださった。それが十字架であります。そのような神様の恵みや福音を知ることができた者に対するお願いがここに記されています。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。まずキリストがその聖なるお体を私のために備えて捧げてくださったように、それに倣ってあなた方の体を神に受け入れられる生きた供え物として捧げるように、それこそあなた方の霊的な礼拝ですよということが言われています。ギリシャの霊肉二元論的な考えを持っている方は、霊的だというとですね、ただ精神的な心の中でだけでお祈りすればいいとかですね、その行動が体が伴わなくてもいいというようなことがあるかもしれませんが、パウロは大真面目に、本当に霊的なものは肉体を伴うことだよ、肉体を捧げることが、そのあなた自身を捧げることが霊的な礼拝だよということを、語っております。このおすすめは、牧師や伝道者、あるいは宣教師といった直接的な献身をした者だけに語られているのでしょうか。そうではありません。すべてのイエス・キリストに召されたキリスト者、すべての教会員に対するお願いです。万人祭司という言葉がありますが、それは万人献身者というふうに言い換えてもいい言葉です。すべての人が神にあって祭司として召されています。キリストのゆえに、その十字架のゆえに、自分自身を清い捧げ物として捧げることができるものになります。すべての人が神に対する信頼を持って、またその愛に対する感謝を持って、その身を神ご自身に捧げるようにということが、進められています。モンゴルのとある教会を訪問させていただいたのですが、そこでは現地の牧師先生がいらっしゃいませんでした。諸事情がありまして、その教会から去ってしまったんです。残された人たち、一生懸命祈った中で5人の方々がリーダーとして立てられて、まあ、役員会のようなものですね。その5人のメンバーたちが一生懸命祈って、そして教会にいろんな形で呼びかけて、いろんなことを、していました。ある方にはこんな志が与えられました。モンゴルには半数近い人たちがアルコール依存で苦しんでいます。 そのアルコール依存症になった人たちをなんとか、助けたいということで、家を開放して、そしてそこで一緒に食事をしながら一緒に生活をして、そしてそこで祈ること、聖書を読むことを一緒に、して、そしてそういう人たちを、回復へと向かわせる。そのような恵みの家と言われるようなところもありました。たくさんの元ホームレスの方、元アルコール中毒の方が救われて、本当に素晴らしい笑顔をしていらっしゃいました。でもそれは牧師がいない教会で、信徒の一人一人に志が与えられて、そしてお互いに助け合って祈り合って協力してなされていることでした。教会学校も牧師先生がいない中で進められています。若い青年たちが、リードを取って、そして、暗証セーフを徹底的にさせたりとかですね、いろんな音楽を一緒にやったり、またいろんなゲームをしたりしておりました。その他にも、たくさんのことがなされていましたが、やはりですね、この皆さんが、何らかの働きに召されているということを聖書が語っているんだなということを覚えました。教会の働きは決して牧師や牧師家族や役員会だけの働きではありません。すべてのここに呼び集められたメンバーが、その人にしかできない何かが与えられていて、そしてそのお一人お一人が神様に自らを捧げていくときに、素晴らしいことが起こるんじゃないかなと期待しております。続けて2節の言葉も、今日味わっていきたいと思います。あなた方の体を捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝ですとパウロは語った後に2節を語ります。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。そのように進められております。調子を合わせてはいけないと言われているこの世とはどのようなものでしょうか。それはいわゆる自分勝手な、自分さえ良ければいいというような、流れではないかと思います。モンゴルの社会的な背景をも少し知ることができました。かつて約70年間、モンゴルはソ連に次ぐ第二の社会主義の国として、共産主義の中で、生活をしていました。ソ連から多額の援助を受けて、その援助がですね、GDP の 30% を上回っていて、ほとんどロシアに助けられた国だったんです。ところがですね、1991年ソ連が崩壊して、その後に92年に民主化になります。もう全部何をしてもいい自由になってしまうんですね。で、そうなった後にどうなっていくのか。支援は途絶えて、モンゴル経済は壊滅的な状況に追い込まれました。真っ先に社会福祉が削られ、国営企業は民営化の際に大規模な人員削減を行います。たくさんの企業が倒産し、失業者があふれます。当時の失業率は 60%、 半数以上の人が一気に職を失っていきます。アルコール中毒者が急に増えていき、子どもへの虐待が社会問題化し、そのような中で、めいめいが自分勝手に自分さえ良ければという生活を続けてしまうんです。日本という国はすごい国だなと思いました。それぞれ自分勝手に生きているようで、やっぱり協力してるんですよ。例えば道の道路がこうなんか穴が開いたとかっていうことが起こったとします。他っておく人いないですよね。やっぱりちゃんと連絡したりとか、そのいろんな動いてですね、きれいにすぐ舗装を直されたりすることがあります。でもモンゴルそれないんです。穴が開いたら開きっぱなし。 そんな状況でした。調子を合わせてはいけないこの世とは、自分さえ良ければそれでいい、他の人が苦しもうとは自分さえ良ければそれでいいというような流れです。またお金が全てだ、お金儲けが全てだと考えていくような流れでもあるでしょう。ご利益主義と言っても良いでしょうし、経済を一番大切なものとしていくと言っても良いでしょう。モンゴルに伝わされている宣教師の、語ってくださったことの中に、モンゴルには地下資源としてウランがあるということも言われていました。原子力発電所の原料になるあのウランがですね、たくさんあるというんです。そしてモンゴルもまた世界中も、日本がこの後どのように舵を取るのかということを注目しています。そして日本のその歩みの中で世界のいろんな動きも変わってくるということを覚えます。何が良いことで神に受け入れられて完全であるのか、そのことをわきまえ知るために心の一心が必要だ。パウロはそのことを語っています。日本語の聖書で読みますと、自分の力でそれをしなきゃいけないんじゃないかというようなイメージがありますが、少し違います。変えなさいと書かれていますが、変えられなさいというふうに訳すことのできる言葉です。私たちが心を神様に明け渡していくとき、体を神様の前に捧げていくときに、神がその体の中に良い霊を持って宿ってくださいます。良いものを持って私たちの体を満たしてくださいます。そのときに私たちは自分の力ではなく、神様の力によって自分の心が変えられてくる、自分の考え方が、物の見方が変えられてくる、結果的にそのライフスタイル、生活も変えられてくるということが起こります。これは自分自身の体を神様に捧げない限りは起こらないことかもしれません。でも私たちが信頼を持って神様のその十字架の献身に応えて、神に体を、心も体もすべてお捧げしていくときに、神が変えてくださる素晴らしい歩みであります。まとめていきましょう。霊的な礼拝とはどういうことを語っているのでしょうか。それは体を捧げる礼拝です。私たち自身を捧げる、それが霊的な礼拝だとパウロは語っています。それはまず神様がそのように体を捧げてくださり、命を捧げてくださった、その愛に基づいております。私たちは自分の力ではこの世の流れに逆らうことができません。同じように自分のことしか考えることができず、また自分さえ良ければそれでいいと思ってしまい、ますます調子を合わせてしまうようなところがあります。しかし神様は私たちを世界を変えるために、その一員として私たちを招いてくださっていることを覚えます。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、 完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。最後に申し上げますと、生きた供え物であるということがポイントです。自分を殺してその死体を捧げろと言ってないんです。生きたままで心臓が動いていて呼吸している状態のままでピンピンしている状態で神様にお捧げしなさいということが言われています。これは何を意味しているでしょうか。生きた供え物ですからすぐにそこから飛び逃げることも可能だということです。一度限りの捧げ物にならないんです。すぐに私たちは自分勝手にですね、やっぱり自分のしたいように生きたい、もう御言葉なんかに聖書なんかに従いたくありません、神様なんか嫌いですとか言ってすぐにですね、捧げてもすぐにこう自分を奪い返すというか、やっぱりこれは私のものです、私の人生です、私の体です、私の命です、私の好きなようにしたいんですと言ってそのまな板の上から降りてしまうようなことがよくあるでしょう。でもそれであるからこそ、これは日ごとに毎日生活習慣としてなしていくべきこととして語られているように思います。日ごとに私たちの体を、神様、私はあなたのものです、オーナーが誰なのか、私のものではありません、神様、あなたのものです、これはあなたの十字架によって買い取られたものです、あなたが犠牲を払って肉を裂き血を流して私たちのために贖いをしてくださった、そのことの上にすでに神のものとされている私たちがあります。だからこそ日ごとに、朝ごとに、夕ごとに、神様、私自身をあなたにお捧げします、あなたの御用のために私をお持ちください、私の人生ではなくて神様、神様の人生です、あなたが願われているような歩みをしていくことができますよ、あなたが喜ばれる歩みをしていくことができるように、あなたが悲しまれることをすることがないように、日ごとにそんな思いを、祈りを込めて捧げていくことが霊的な礼拝だということが言えるでしょう。今日は第1週ですから、続けて聖餐の時を持たせていただきたいと思います。